今日のところは、さっきも触れましたように、歴史的にこのマリア賛歌として非常に、よく知られた有名なものですね。じゃその前にもですね、これ前の時にも触れられなかったですが、少し前 の北田康弘さんの CD にもありましたが、アベマリア、これも初めて聞いた、アベマリアさんってなんか女の人の名前みたいですね。アベマリアってでもアベって何かって言って問われると、おそらくほとんどの日本人はこれはっきり答えられないと思うんですね。アベマリアっていう言葉は非常に有名だと思います。ラジオからなんかだって。さて、アベとは何なのと。マリアはまあわかると。これはもうちょっとわからないのは当然かと思いますね。ちょっと非常に訳しにくい言葉なんですね。アベと言っても。これはですね、このどこから取ってるかというと、実はその言葉は前の、この28節の言葉から取ってるんですね。アベマリアの賛美、祈りっていうのは28節と、それから42節ですか、28節と40節、それからさらに後世に付け加えたの、その3つの文化になっているわけですが、このおめ、日本語ではここで、おめでとうと訳されている。これはラテン語訳でアベなんですね。原文でこれ、まあ言いましたように、カイレ、喜べ。それから英語訳の中の rejoice、フランス語訳の中に、レジュイット。喜べというようにあたる言葉をしても、喜べ。で、喜べ、おめでとう、幸いなるかな。あるいは、このアベはですね、単に、こんにちはという意味にも、軽い意味でも使われてるんですね、挨拶の言葉と。で、シャロームのようにですね、ヘブライ語のシャロームも、会った時の挨拶、シャロームもそうです。お別れの時もシャロームというように、このアベもですね、会った時に、ようこそ、歓迎の意味もあったりですね、別れの時のさよならアベ、まあいろいろに使われるんです。で、基本的な意味はアベーレってのは幸いだと、健やかと、それからアベっていうのが出てくるんですね。V というのはずっと後の時代にできたので、本来の意味では V はないんですね。本来のラテン語には V はない。これは U なんです。U ですか。で、アベ、アベレ、幸いだとか健やかだっていう動詞なんですね。アベ。これからアベ、アベが出てるんです。アベ。で、これは U であるので、後の時代に、この V が U と書くようになったから、V を2つ書いて W、U が2つという意味で言ってますね。V というのは後の時代も本来はこれが本来ですね。U なわけです。だから、V と発音しないで、アウェーレ。アウェーで、まあ、英語でこれ、V というふうに、無条件アウェーというふうに、一般的にはしてますね。アウェーマリアとか言って。ですから、ここですね、おめでとう、恵まれた方。ここのところですね、マリアを入れたわけです。アウェーマリアと。ほんで、あと、恵まれた方、主が共にいます。これが、アベマリアの歌に入ってるわけです。まあ、こういうことも、こういう機会にしないとなかなかちょっと機会はないと思います。ちょっとだけまあこういう意味ですね。このあたり非常にだから、今日の歌ともによく知られてるんですね。ですね。こういうふうに、そうです。アベマリア・グラティア・プレン。グラティア、恵み豊かな、プレナって豊かな。それはですね、ここのところ、恵まれた方ってなっています。アベマリアとなりますね。グラティアプレーナーとか言ってですね。そういうふうに続くわけです。で、そのまま、このところ、恵まれた方。グラティアプレーナー。恵みをたくさん受けた方。ですね。アベマリア。だから、ここのところから取ってるということですね。聖書からアベマリアを取ってる。26。まあ、そういうことは知っておいてもらってです。ほんで、次、主があなたと共におられて、これもそのまま、原文では、ですね、入ってます。ドミヌス、テコ。これはあなたです。コマともに。です。これは主ですね。この文に続いて、アベマリアの歌ではですね、アベマリアグラティアプレートで、ドミヌステコム、主はどて、あなたです。だって、コマはともに。 だからそのままこのラテン語の文ですね、現場ギリシャ語ですが、この28節の文をマリアを入れただけなんです。ですか、この1章の28。それが例のアベマリアという有名なあれになっている、歌になっているんですね。だから、まあ、おめでとうマリアさん、幸いになるからマリア様、喜ばしいマリア様、まあ、そういういろんな意味合いになるわけですね。そういうふうな意味合いになります。で、まあ、口語訳ではだからこの文はもう訳さないでですね、しますが、文語訳ではめでたし恩寵を満ち満ちてるマリアとか言って出てくるんですね。このめでたしって訳してる、アビをめでたしって訳しておめでとうだからね、めでたし、成長を導いているマリアとか、そういうなんか言葉になってきますね。主御身とともに言いましますと、そういうふうに出てきます。はい。で、英語訳では、まあ、ヘイマモスメアリーですね、フローブグレイスということに出てきます。で、Our Lord is busy、まあ、そういうふうな感じで出てきます。はい。まあ、それでですね、次のところもそう入っていますね。この42節の、あなたは女の中で祝福された方ですということですね。で、あなたの子供、胎の子供を祝福された、その文が入って、それからさらにあと後世が付け加えた文、その3つの文からこのアベマリアはなっている、まあ、そういうこととともに今日のマリア参加は歴史的に非常に知られているものと。で、これはどうしてかということです。だからその内容的な重要性は今日の方がずっと重要なわけなんですね。このアベマリアよりも当然。で、まあ、これとつながってるわけです。前のと主が共におられると。このアベマリアの本質はそこなんですね。誰にでも当てはまる。救い主をお腹に宿せということは歴史でたった一遍だけできないことです。けど主が共におられるということでですね、パウロが言ったように、事実をキリスト様が私たちのうちに新しく生まれてくださるということです。パウロが言ったように、キリストの形ができるまで、海の苦しみをするって言ってたんですね。そういうふうに、この歌を、あ、マリアさんだけが、もう、絶対的な位置にある。そんなことではないですね。聖書っていうのは、特定の人だけしか当てはまらないようなことはほとんど書いてないです。だから、あ、マリアマリアとかマリアばっか見たら仕方がないことですよね。実は主が共にいてくださると、そしてその主が私のうちにも宿ってくださるという、まあ、誰にでもこれが生じること、そういう気持ちを込めてこのアベマリアというのを歌わないとですね、単に昔の特別な人マリアマリア言ったって何の意味もないことですね。それから今日のところもそうなんです。マリア参加と言うてですね、あ、マリアが昔歌ったんやと、あ、こんなに歌ったもんということを知ったからって何の意味もないことです。単なるそういう知識だけではですね、まあ、自慢の種にするぐらいで何も大したこと何もないです。そうではなくて、ここで聖書に載っていることの本質はですね、昔から現代に至るまでずっとこれがですね、誰にでも本来当てはまるということの上にこれがですね、聖書に載っておるし、非常に有名になったわけです。そして、ここで、我が魂は死を崇める。で、これが、前にも言いましたように、マグニフィカートと、ラテン語で本に始まるんですね。マグニフィカートメア。さっき歌ったですよね。マグニフィカートメア。どうだった?私が死をマグニフィカート、大きくする、賛美すると。これはですね、主の偉大さを知って賛美しますという本来意味なんですね。このあがめるっていうのは。ですね。マグニフィカート、マグニっていうのは大きいという意味ですね。フィカートはってのは作るというと大きくする。神様のこと本当に大きいお方だと分かってここに賛美をすると。それがこのマグニフィカートなんです。そして、これは、まあ、前のところつながってますが、この特徴は低いものですね。低いものに目を留めてくださるっていうところ、これがですね、中心にあるわけです。で、そういう主がおられるっていうことは分かることが本当に幸いだと。ですね。これは誰にでもだから生じることなわけです。低いものに目を留めてくださるお方がおると。普通は 能力が高いもの、あるいは昔であると家柄が良いもの、権力があるものとか、お金があるとか、それから女の人であると美貌であるとかですね、そういうもの、あるいは現在だったらスポーツで能力がある、声が上手でスターになっているとか、そういう人は目を留めるということが普通にありますが、神様はそんなんとは全然違うんですね。いくら今言ったような能力があっても、高ぶっている人は必ず神様がですね、覗いていかれるわけです。それはどんなに隠そうと何でしょうと、心の中にある種の高ぶりやですね、そういう不純なものがあったら必ず神様はのけていかれる。それも歴史の中ですね、どんなに人間が悪い策謀せようとしようとしまいとですね、戦争しようとなるし、みんな消えていって、結局は本当に自分が低いということを知って神様に心を向ける人が残されていくというわけです。まあ、それを特徴としてまず言ってるんですね。死をどうして崇めるかって言ったら、この48節のこと、それがまあ基本にあるわけです。そこに幸いもあると。でそれをさらに詳しく言ってるのが、まあ今日のところで49のところですね。でここでまず神様のことをですね、いろいろと表現しています。まずこの力、それは51節と49節に言っていることで、キリスト教の神様っていうのはまず力ある神様だっていう、そういうことなんですね。その点が他のいわゆる神社の神様と非常に違うところ、あるいは口先だけキリストを信じてますとかクリスチャンで言ってる人は、その力が分かってない。だから陰で偽りをしたり嘘を言ったりしても分からないと思ってる。神様が見ていない、裁きもないと思ってる、ね、ですから不真実な人、面と向かって言えないことを陰で言うとかですね、陰で嘘を言うとかいう人は神の力を知らない人なわけです。神様がいつもどこでおったら聞いている、見ているという、そういう力を知ってたらですね、陰でなんか言うたら余計に神様から裁かれるわけですね。そんなこと絶対にしてはいけないと分かるわけです。そういうふうにですね、悪いことをですね、したり、言ったり、嘘をするということ自体が、神様の力が分かってないという、まあ、証拠になるんですね。ですからこの神は力であると、口先だけで言うんではないんですね。実際に日常の行動の面で、それは本当にその人が神の力を分かっているかどうかが自然に現れてくるわけですということなんですね。そういう意味で単に神様は力だって言ったらですね、ああ宇宙を作った、それだけでは決してないんです。毎日の小さな行動とかに現れてくるものなんですよね。そのことを、まあ、私たちも思っておく必要があるわけです。で、そういうふうに神の力は、この前にも置いてあるような植物ですね、植物の一つ一つをですね、非常に変化あるように作る、これも神様の力なわけです。人間はですね、現代のように科学技術が発達してもこういう花の一つも作れないわけです。食べてるものをみんなですね、人間が作ってないですね。今日朝食べたご飯、パン、うどんとかなんか、みんな植物が作ってくれたわけです。それをただ人間がですね、取ってきて、そして煮たりしてるだけのことですね。で、煮るためのガソリン、いや、石油、ガス、そんなも全部人間が作ったんだよ。昔からあったんですね。作られた。神様が言えば作られて、地中の中に置いてある。それを人間見つけて取り出してるだけ。人間が何かをしてた大きな間違いであるわけですね。で、いや、ほんな女大きなビル作ったじゃん。人間が作った。ほんなビルを作る。鉄の性質。ああいうふうな重たいものをしてもこう壊れないし、一体誰が作ったの？鉄の性質は人間が作ったんじゃないんです。人間なんかこれ、はるか昔からそういう金属の独特の性質ですね。岩石は叩いた粉々になる。金属は叩いても粉々にならない。そういう金属独特の性質は神様がはるか昔から作ってるわけなんです。そういうふうなことを知らないものがですね、人間が全部作るんだというふうに大きな間違いをすることになるんですね。ですから、私たちのこういう海の衣食住から食べ物から何から何まで考えてみても、神様の力がその背後にあっていうわけなんです。で、そういうふうに力ある方っていうのは、そういう様々なことをですね、含んでいるわけです。ですね。それはまあ自分の外側のことですね。で、さっき言ったように自分の内側のこともですね、自分が悪いことをしてもわからないとかいうのがそこにあるですね。その両面が非常に大事というわけです。 だから、どこを切っても同じような言葉、同じような態度。これは真実ということですよね。人がいてもいなくても同じことを考えている。ある人がおったら言うわけで、ある人がおったら言わないとか、そういうふうなこと、不真実というわけです。それは、さっき言ったように、神様の力を信じてないから、というわけですね。こういう不真実な態度を、取るというわけです。でまあ、そういうことで、この力ということも、様々な意味を持っているわけです。で、次がですね、この人が言っているのは、その皆、本質のことなんです。名前というのはその本質ですね。それはこの訳は尊くにしてます。けれどさっき戸川さんも言ったように、これは萩を捨てて清いという意味です。ホーリーです。これは英語訳すべてホーリーですね。だから時々、この神経学では書いてるところがありますが、萩を捨てて、ただしこのホーリーっていうのは日本語のニュアンスとちょっと違うわけですので、聖なると言いますよね。ホーリー、ホーリー。で、このホーリーというのの意味合いはですね、これも前から何度か言ってきたと思うんですね。これはですね、あの人は聖人だと言ったらなんか完全無欠という。これは聖というのは聖書の意味は本来完全無欠ではないんですね。第七日目を聖としようってありますね。それは分けるという神様ですね。これは英語で こういうふうにセパレートと神に分けられると、神のために分けられると、セットアパート、あるいはセットアパートですね。こういうふうにこの元の語が説明されている。セットアパートとゴートとかですね、どういうことかということです。セットアパートパートって分かるんですね。神様のために分けておくと、神様のために取っておくという意味の本来の聖とするわけです。分けるという意味なんですね。ですから第7日安息日と聖としなさい、完全無欠としなさいとかいう意味ではなくて、神様のために取っておきなさいという意味なんですね。ね、こういうふうに、まあ、日曜日に、それで世界的に日曜日に集まれるんだ。今も全世界ですね。まあ、裏側とか時間がずれてきますけれども、日曜日全世界でですね、しての、これは確かに日曜日だけ分けておくわけです、神様が。で、こういう神様は聖なるお方っていうとですね、日常の汚れた人間性が全く分かれたところに置いてあるお方だという意味なんです。全然我々の世界と違ったところに置いてる方と、まあ、そういう意味合いでですね、私たちがどんなに潰そうと思って汚そうと思っても絶対に手の上に分かれたところで聖になるというそういう意味があるんですね。で、それでその皆は清くというのはそういう意味です。清さ、我々がどんなにしても潰せない、というわけです。人間はその点ですね、何かあったらですね、周りに本当に力あるだけでですね、憐れみがなかったらですね、これはちょっと近づきがたいわけです。ですね、神様に背くような思いを持ったら、それだけの力があって一度に裁かれてしまいます。けれども、この憐れみがあるというわけです。それは心から、その私たちの罪を知っている時には許しを与えてくださる、あるいは弱い時に励ましを与えてくださると、まあそういう点がこの憐れみだというわけですね。で、この憐れみが世々に限らず永遠であるということで、人間の憐れみとかいうのも非常に短いですよね。何かあったら消えてしまった、本当に気まぐれということです。どうしてかというと、自分自身が弱くなったり、病気になったりした。他の人の憐れみどころじゃない。自分がどっかお腹が頭痛くて仕方なかった。他の人を憐れんだりする余裕なんかないわけです。ですね。本当に手助けなんて自分があると元気でなんか手助けもできないわけですね。そういう意味で人間が憐れみを得ても本当にもう、変わってしまう、ね。神様はそれがないと。で、次、それはですね、特に主を恐れる。これは恐怖ではないわけですね。当然恐れっていうのはですね、敬うという気持ちがいつも入って、そして間違ったことをしてたら裁きもあると。でだから 神様の心を悲しませないように、神様のお心に沿ったように生きていこうという、そういう心持ちを恐れと言っているわけですね。恐怖とは全く違うわけです。死を恐れる。敬意を持って、敬いながらですね、そしてその御心に沿っていこうとする、こういう気持ちをも恐れを持っていると。そして今度はですね、その力がさっき言った宇宙の創造とかですね、個人の心の問題にも力が振るわれるが、今度はもう一つここで、特に思い上がる、傲慢なものとか権力あるものを引き下ろされると。そして、特に低いものを、弱いものや低いものをわざわざ開けてくださる。これが神様だって言うんですよね。これも非常にありがたいところだと思います。で、こういうところにこのマリア参加の非常にですね、重要な点があるんですね。それをさらにもっと詳しく具体的にこの53節で、飢えたものを良きもので満たしている神様、満たしてくれるのがこのマリアを示した、あるいは聖書に言う神様だと。で、止めるものをこのまま追い返されるようにされると。これは実際そういうことですね。これはより精神的な意味だったらそうなるわけです。いくらお金があってもですね、神様に従おうとしない人は、心、魂の奥が空腹、空っぽで生きていかなければならないわけです。そういう意味で言ってるわけですね。これはもう必ずそういうふうになってるわけです。神様に心を向けない限りはですね、いくら飛んでおっても、いわば事実上神様の豊かさから追い返されるわけです。だから非常に、まずくしても人から見下されてもですね、それでも神様にしっかり心を向けるものは、神様が引き上げてくださる。で、満たしてくださる。まあ、そういうことも必ずそうなるわけですね。まあ、そういうことで、この性質がよく、神様のご性質がここによく出ているわけです。で、これはですね、前の時に来てなかった人もおります。で、もう一度、旧約聖書のですね、430、どこが違うか、同じかということ。旧約の430ページの、429からですね。ここのところの関連をちょっと見てみます。もう一度ですね。サムエル記の上という、ね、この2章のところのハンナの祈りというところですね。2章の一節のところ、まず見てみますと、ハンナは祈った。主にやって我が心は喜ぶ。これもよく似てますよね。我が魂は主を崇めると。で、このハンナという人はですね、非常に別の女の人がいじめられて苦しめられてですね、ずっと祈り、悲しみ、祈り続けておったと。ということが、まあ、一章の初めに書いてありますね。子供が生まれなくてですね、非常に蔑まれて苦しめられていたと。で、それで、祈られた。そして次のページ、4節、5節見たら、ここで見たらですね、4節。勇士の意味、力強そうなもののその意味、武器はおられるのに、よろめいているような弱いものが神様に寄りかかるときに力をもらえると。食べ飽きているもさっきの止めるものと同じです。食べ飽きているものはパンのために雇われるように貧しくなる。飢えているものはかえって与えられるようになるとです。で、このないっていうことは昔は非常に蔑まれとったことですが、それが豊かに7人の子を持って、非常に満たされているんですね。で、多くの子を持ってって、高ぶっている人は帰って衰えると。読みに下し、高ぶるものを読みに下しているんです。で、低いものを命を与えると。そして7節。御心にかなわない傲慢ものを貧しくし、低くありながら死にたがるものを富ませ。で、8節に弱いものを塵の中からも立ち上がらせる、貧しいものをすると。まあ、この精神は今日のマリアの参加、マグニフィカートの中に重要なところはそのまま入っているのがわかる。要は流れ込んでいるわけです。ね。だから、このマリア参加っていうことで、マリアが初めて行ったっていうんではなくてですね、この神様のご性質はずっと前、これはマリアより千年も前なんです。このサムエル記の千年以上前。 そういうふうにこの新約と旧約は非常に深い結びつきがあるんですね。内的に同じものがずっと流れてきたわけです。で、繰り返しその流れが表面に出て、マリア千年も後になって大きくまた表面に出て流れ出したわけです。そしてマリア参加となって世界中に投げ始めたわけですね、この精神。まあ、そういうことで、しかもこれがですね、両方ともこういうふうに有名な参加が男性ではなくて女性が作ったっていうこともですね、ちょっと意外な点がありますね。両方とも非常に、全くの底辺のですね、何にも地位も金もないような、ただの普通の女の人だった。その女の人に特別にこういうふうに豊かな啓示が与えられたんですよね。まあ、そういうことです。ですからこういうふうに神様につながるという面においてはですね、男も女も本当に関係なく、はるか昔から女性もこのように豊かな祝福が与えられているというわけです。それで どこが違うかという一つ、じゃあ元のマリア参加の方に戻りますと、これは最後の部分ですね。54、今日のマリアさんからの54、55のところを見ていただいたらですね、そのしもべイスラエル、イスラエルっていうのは神を信じる人たちの集まりと言ってるわけですが、憐れみを忘れないで、先祖におっしゃった通り、アブラハムのその人に永遠に憐れみを忘れないとはどういうことかというとですね、このゆえに現在ユダヤ人は滅びないでおるし、キリスト者もですね、このユダヤから生まれたわけですね、クリスチャンと。それが永遠に今も2000年キリストにずっと続いているわけです。さまざまな罪をキリスト者と称する人たちも犯してきたわけです。犯してきてですね、間違ったこともたくさん、今もそうですね。キリスト教を名乗る人がですね、戦争を指揮したり、いろいろしたりするとか、まあ、その大きな間違いですね、聖書的には。そういうことを歴史もいっぱいあったのに、キリスト教そのものは決して滅びなかったわけです。その間違った人はついついですね、さっきの高ぶるものは歴史の中では落とされていくわけです。そういうふうに永遠にですね、神様の憐れみや真実はずっと続くという、その神様の真実の永遠性がマリア参加には入っているということです。で、アブラハムとその子孫というのは霊的な子孫、クリスチャンなわけですね。アブラハムが信じていたその信仰の子孫なわけです。で、そういうことで、これは、この歌が作られて2000年間もずっと確かにこれはそうなってきたわけです。すごい、だから、フォーミーでは予言にもなってるんですね。これは1000年も前から、ハンナの歌として歌われて、そして、こういうふうに出てきたわけです。これは、そういう意味でですね、こういうキリスト信仰、あるいは神への信仰、聖書がずっと奥にですね、ずっと奥背後に流れてきたものだったからですね。そういうことを本当に分かった人はですね、このキリストの神様、あるいはキリストを決して捨てないわけです。どんなに低くされてもですね、どんなに、罪を犯そうと、また悔い改めたら、ここに憐れみを忘れないで、救ってくださるというお方ですね。まあ、そういうことが今日のところであるわけです。そういう心を込めてですね、マリア参加、大事だから、このさっき言った賛美歌21にも、6曲も収められているわけなんですね。で、最後にですね、このような精神をイエス・キリストご自身が確かに言っている。それが一番有名なマタイの福音書の、だから初めの方にあるところです。この五章というのはそこに、それなんですね。五章の中心にある3、4のところです。3、4、6、五章、マタイの五章の3、4、6とかいうのは、まさにその精神をイエスご自身が言った言葉ですね。ですね、五章の3、4。心貧しい人っていうのはそういう意味で言ってますね。高ぶらない。自分が持っているものはないと。耐えるものはない。誇るものはないと。自分がこんなのがあると思った時からですね、まあ、高慢になったりするんですね。そういうことで、心貧しい人はない人。幸いだ。神様の良いものはみんな与えられると。悲しむ人、これは被告見下げられたり、見下されたりですね、蹴飛ばされたり、差別されたり。 ところそういう人こそはですね、薬を引き上げてくださると。慰めて、そして引き上げ、力を与えてくださるんだと。というふうにですね、マリア参加が、ここにイエスご自身の言葉の中にも、ここに非常に中心に、これが刻みつけられているということになっているわけです。はい、それだけのところは、そこまでにしておきます。